はい、皆さんこんにちは。少しまだプロジェクターが気持ち悪いけどね、早く何とかしてくれっていう話が先ほどありましたけれども、来月素晴らしいものが入りますから楽しみにしてください。来月はもう大丈夫ですね。さあ、先週からルツ記を学んでました。覚えてますか？ナオミさんっていう人がご主人と二人の息子と一緒にベツレヘムというイスラエルの町に住んでたんですけども、そこでご飯がなくなっちゃったので仕方がないと思って隣の国のモアブっていうところに行って住んだんですね。ところがなんと悲しいことにご主人がそこで死んでしまった。そして二人の息子たちも死んでしまった。こんな悲しいことがあるでしょうか。その二人の息子たちはモアブの女の人と結婚してましたので、そのお嫁さん二人が残ったんです。そしてナオミさんはまたベツレヘムで食べ物があるっていうことを聞いたので、私はベツレヘムに帰りますと言った時に、お嫁さんのうちの一人のルツさんが、お母さん、私も一緒に行きますって言ったのね。そんなにナオミさんのことが好きだったんだなと思うけれども、それだけの理由ではありません。ルツさんはこのナオミさんの家族と一緒に住むようになって、本当の神様のことを知るようになったんです。それまでは作られた神を拝んでたんだけれども、本当の神様のことが分かって、またあの嘘の神のところに私は帰っていくことができないと思って、ナオミさんと一緒にベツレヘムに行くことにしたんです。さあ、ベツレヘムに帰ってきたナオミさんとルツさん、一人はもう年を取った女の人、もう一人は外国人の女の人。これから二人はどうやって生きていくことができるんでしょうか。イスラエルにルツが働けるような職場があるんでしょうか。なかなかないんです。唯一考えられる方法は落ち穂拾いですね。落ち穂拾いって何かっていうと、畑で収穫するでしょう。食べ物が取れた、そしてそれをよいしょって持ってくんだけども、後に少し落ちるわけ。その落ちたものは拾ってもいいよっていう決まりがあったんです。それしか食べるものがない人のために、落ちたものは拾わせてあげなさいっていう、そういう決まりがあったのね。それでルツはそういう仕事をするようにしました。こんなにたくさん拾えないと思いますけどね、そこに行って落ちてる落ち穂を拾って、それをお母さんと二人で食べましょうっていうふうに思ったんですけれども、ルツさんは外国人ですから、そんなところに行って落ち穂を拾っていたら、何あんた外国から来て勝手に持っていかないでよとかって意地悪されたら嫌だなと思って、お母さんも心配してました。意地悪されない優しい人のところで落ち穂拾いができたらいいね。はい、お母さん、お祈りしていきますと言ってルツさんは出かけたんです。どの畑がいいかな、どの畑だったらいじめられないかなと思って、あ、この畑なんか雰囲気良さそうと思って、そこで落ち穂拾いをさせてもらいました。ちょうどそこにこの畑のオーナーさんがやってきたんです。そのオーナーさんが働いてる人たちに、主があなたと共におられますようにって言ったら、働いてる人がオーナーさんに、主があなたを祝福されますようにって挨拶してました。いい挨拶？いい挨拶だね。あ、私が選んだ畑間違ってなかった、この人たちは本当の神様を信じている人たちだから、いい畑で私は落ち穂拾いができたんだなって思いました。そのオーナーさんが赤い服を着た人です。名前をボアズって言います。覚えましょう。ボアズ。はい。 あちらにいるのはルツ。はい。はい。ボアズさんとルツさんね。あれ、見かけない人だね。あの人は誰ですかってボアズさんが働いている人に聞きました。はい。最近、モアブの地から戻ってきましたナオミさんの息子さんの奥さんなんですけども、その息子さんはお亡くなりになって、ルツさんがナオミさんと一緒にやってきて、そしてお母さんを食べさせるために今日は朝早くから来て一生懸命働いているんですっていうふうに教えてくれました。それでボアズさんはルツさんに話しかけました。娘さん、あなたのことについてはお話は聞いてますよ。モアブの人だったのにナオミさんと一緒にイスラエルにやってきて一生懸命働いて偉いですね。どこでも好きなだけ落ち穂拾いしていいですからね。うちの若い者たちにはあなたに意地悪したらダメだよって強く言っておきましたから心配しないで働いてくださいね。喉が渇いたらあそこの水がめに行っていくらでも水を飲んでもいいですよ。外国人の私にどうしてそこまで親切にしてくれるんですか。あなたがイスラエルの神を信頼してここまで来たんですから、神様がきっとあなたに豊かな報いを与えてくださいます。ありがとうございます。それじゃあ働かせていただきます。お昼になりまして、ボアズさんたちはお昼ご飯を食べていたんですが、ルツさん、ちょっといらっしゃい。はい、何ですか。あなたも座ってここで一緒に食べなさい。そんなお昼ご飯までいただいちゃ申し訳ない。いいからいいから食べなさい食べなさい、どうぞどうぞ好きなだけ食べなさい。わあ、ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えていただきますね。わあ、私こんなに食べきれない。きっとお母さんがお家でお腹を空かせて待ってると思いますので、私の余った分をお母さんに持って帰ってもいいですか。いいよ、好きなようにしていいよ。ありがとうございます。それじゃあ私もうちょっと働いてきます。ルツが出かけていったら、ボアズさんは他の人たちに言いました。いいかい、あの人が落ち穂を拾うときにはわざとドサッとたくさん落としときなさい。わ、わかりました。ドサッと落として、うわ、こんなに落ち穂が落ちてる。そしてたくさん拾うことができたんです。そのおかげで夕方帰るときにはびっくりするぐらいたくさんの麦をナオミさんのところに持っていくことができる。お母さん見て、お母さんがお祈りしてくれたからすごくいい畑で私今日お仕事ができたの。誰にも邪魔されなかったばっかりか、とっても親切にしていただいて私が行くところにたくさん落ちてたの。それでね、お昼ご飯までいただいて水も好きなように飲んでいいって言われたの。本当に不思議なぐらい親切にしていただいたんですよ。うわー、ルツ、これすごいね。あ、それからお母さんにお昼ご飯の残りも持ってきました。これも食べてください。どこの畑で働いてきたの。あなたにそんなに親切にしてくれた人に神様の祝福がありますようにって言った。ボアズさんっていう方の畑でした。とても親切にしてくださったんです。今なんて言った。ボアズさんです。お母さんご存知ですか。ボアズ、その人は私たちの親戚の一人ですよ。あなたがそこに行ったのは素晴らしい神様の導きです。うわー、神様は私たちをまだ見捨てておられなかった。あそこだったらこれからもいじめられないで働くことができますよ。わかりました、お母さん、これからも毎日あそこに行って麦を拾ってきますと言いました。でもナオミさんね、年取ってる人ですからいろいろね、頭も働くんだよね。あれ、この畑に導いてくださったのは神様。ということは神様はもっとすごいことを計画しているのかもしれないな。 これはもしかすると、もしかするぞと思ったんです。どう思ったと思う？ナオミさん、どうなると思った？これからもルツがいじめられないで落ち穂拾えてよかったなだけでなくて、神様はもっと素晴らしいことをご計画していらっしゃるかもしれないぞっていうふうにナオミさんは考え始めたんです。どうなると思いますか？皆さん、意地悪されないの？意地悪されないばかりか、もっといいことがあるの？これ以上いいことある？あんなにいいことしてもらってもっといいことってある？なんだと思う？お金がもらえたんや。まあそれもいいけど、もっといいこと。はい。ジュエリーもらえるのか。はい。結婚、その通りです。ナオミさんはね、もしかしたらそうなるかもしれないと思ったらね、本当になりました。ルツさんとボアズさんが結婚したんです。ボアズさんの畑で働けるだけでもありがたいと思っていたのに、ボアズさんの奥さんになりました。畑のオーナーの奥さんになりました。これからも落ち穂拾いすると思う？しなくたっていいよね、もうね。全部ボアズさんのもんだからね。ボアズさんのものはルツさんのもの。はい。家で寝てんのか。いや、他の仕事をきっとすると思いますけどね。はいはいはい。それでね、それだけじゃなくて、二人の間に赤ちゃんが生まれたんです。抱っこしてるのはナオミさん。うわぁ、もう私に希望はないと思ったけども、また赤ちゃんが抱っこできるなんて。よし、この赤ちゃんの名前をオベデちゃんにしよう。オベデ、ちょっと難しい名前ですね。オベデちゃんが生まれました。そしてやがてオベデちゃんも成長して立派な男の人になって結婚しました。子供が生まれました。エッサイちゃんっていうの。エッサイちゃん、エッサイちゃんもまた成長して立派な男の人になって結婚しました。子供が生まれました。本当、息子がね、8人も生まれたんですよ。エッサイちゃんの息子は。8番目の名前はみんながよく知ってる人です。ちょっと違ったな。8番目はダビデさんです。ダビデ王が生まれた。だからね、ルツさんはね、ダビデ王のおばあちゃんだったんだね。おばあちゃんだよね。ひいおばあちゃんか。ひいおばあちゃんか。ルツ、オベデ、エッサイ、ダビデ。そしてダビデの子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供、1000年ぐらい経った時に誰が生まれたの？イエス様が生まれたの。ダビデの子孫としてイエス様が生まれた。イエス様どこで生まれたっけ？ベツレヘムだね。ここのベツレヘムで生まれたということで、来月のクリスマスのお話につながっていくんです。つまりルツさんは外国人の女の人だったんだけども、本当の神様を信じてイスラエルにやってきて、ボアズさんと結婚して、なんとイエス様のご先祖様になったんです。神様を信頼して一生懸命働いたルツを神様は豊かに祝福し報いてくださいました。今日の暗唱聖句はこれです。もう終わりだね。今日はね、短いから、これは全員いけるよ。いくよ、3、はい。忠実な人は多くの祝福を得る。ルツさんみたいだね。もう一回。忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。みんなもね、これから生きていく中で、もしかすると辛いことがあるかもしれません。ああ、もうダメだ、なんて思うことがあるかもしれません。神様はもう私のことなんか愛してないのかな、なんていうふうに思うことがあるかもしれません。でも、そんなことは絶対にありません。諦めないでください。ルツさんのように。神様を信頼して、神様に従っていくなら、神様は 必ず多くの祝福を与えてくださいます。じゃあこの暗証聖句を覚えましょう。はい、忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。大人の皆さんも頑張ってくださいね。はい、忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。はい、忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。はい、忠実な人は多くの祝福を得る。箴言28章20節。じゃあ前に来てください。子供の祝福をしましょう。